7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
スロットマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月12日水曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
モスクワ、電波サルの直行便は10月に運営する予定についてお伝えします。インドネシアとロシアの間の良好な協力関係がさらに強化されます。その一つはモスクワ、電波サル直行便の開港です。ロシアの主要航空会社ロシアエアラインズがこの直行便を10月に運営する予定です。在ジャカルタロシア大使リュッミラ・フォルビエファ氏は、直行便の発着が特にロシアからインドネシアへの観光客の数を増やすことができると楽観的だと述べました。リュッミラ・フォルビエファ大使は2010年9月11日火曜日にジャカルタで、航空機の開港はより多くの観光客の交流を両国から奨励するだけでなく、モスクワ電波サルの飛行ルートは他の国で起こったようにビジネス協力の拡大にも貢献することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア、ベトナムは貿易と投資のパートナーシップを強化することに合意したについてお伝えします。インドネシアとベトナムは貿易、投資、行政と撲滅、排他的経済特区に関する議論の管理を、地域の平和など様々な分野の協力を強化することで合意しました。ジョコ・ウィドド大統領は、最近両国の貿易動向が高まり続けており、両国の進展のためにその可能性が引き続き探求され発展していくだろうと述べました。大統領事務局の議定書プレスメディア局のベイ・マフムディン副事務局長は、火曜日にジャカルタでの声明で、ジョコ・ウィドド大統領とベトナムのトラン・ダイ・クアン大統領は火曜日にハノイで、ベトナム大統領宮殿での会議の記者会見を提供したと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、両国の努力の一つは現在起こっている貿易障壁を排除することだと述べました。インドネシアの自動車製品の輸出を含みます。その際、国家元首はインドネシアの投資家がベトナムへの投資を発展させてという希望を表明しました。インドネシアの投資家はベトナムで最も古く最小の投資家の一人です。そのため、ジョコ・ウィドド大統領はトラン・ディ・クアン大統領に、インドネシアの投資家を保護し、公正かつ良好な対処を提供することを預かりました。それでは次のニュースです。インドネシアの地区材を使用した家具はセネガルで 非常に人気があるについてお伝えします。インドネシア製の地区材の家具はセネガルの住宅の発展とともにセネガルの人々に非常に人気があることが判明しました。在ダカールインドネシア大使館が書かれた声明で、火曜日にセネガルのビジネスマンと木工職人がジャパラから350以上のチークドアを販売することができました。これは CS でインドネシアの主力製品と2018年インドネシアトレードエキスポを促進するために在ダカールインドネシア大使マンシュール・パンヤラン氏が語ったものです。2019年9月9日の会合でセネガルのビジネスマンはインドネシアの地区財製品、特にドア、テーブル、ダイニングチェアなどセネガルの消費者に需要があると述べました。さらにまだ満たされなければならない1000以上の地域ドアの要求があります。それに対する経済部のラハマト・アザリー氏に伴っていたマンシュル大使はいくつかのインドネシアの木材企業家に連絡し、協力を提供しフォローアップできるためセネガル企業家に連絡先を渡しました。マンシュル大使はインドネシアのビジネス機会は非常に大きく、セネガルの企業家や西アフリカのビジネスマンには開いていると主張しました。それでは次のニュースです。スクリプスキーの事件に関するポーランド大使館はコメントがないについてお伝えします。在ジャカルタポーランド大使館はジャコブ・ファビアン・スクリプスキーというポーランド市民の逮捕についてコメントがありませんでした。彼は正式にパプア・マルデカの分離派のために密輸した武器をの提供者の容疑者になりました。スクリプスキーは2018年8月26日からワメナーでインドネシア警察に逮捕されました。彼はインドネシアの国家に対して共闘として非難された声明判決に直面しています。スクリプスキーに加えて別々に逮捕された数人のパプア人がいました。彼らは反逆法を違反していると非難されていたため、最終的に生命判決につながる可能性があります。パプア地方警察広報局のアハマト・ムストファ・カマル局長は火曜日にスクリジプスキーが観光ビザでインドネシアに入国したと述べました。しかしパプアニューギニアを拠点とし、まだ逮捕されていないパプアマルデカグループの分離主義者と会議で、彼は武器取引について話し合いました。警察は携帯電話のメッセージやスクリジプスキーが射撃練習に参加していることを示すビデオなどいくつかの証拠があります。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はシャンシャ・サミートの失敗はシリアでの平和努力をますます運話にしていることについてお伝えします。シリアのシェリオク紛争はまだ終わっていないようです。内戦で役割を果たす以外でのシリアは依然として危機や流血において重要な役割を果たしています。政府と反政府シェリオクの両方はもはや外部の影響から抜かれることができません。数日前に テヘランで行われたトルコ、イラン、ロシアの首脳会議は、他の国がシリアでの紛争をどのように解決するかが決定的になりました。イラン、トルコ、ロシアの3カ国首脳は会談に失敗したとき、戦争継続の可能性を提起しました。今回はイドリブです。イドリブはイラン、トルコ、ロシアが設定したエスシュカレーション地域です。これらの3カ国は事前協定として少なくとも12の乾燥空調車を建設しており、イラン、トルコ、ロシア3国間の首脳会議ではイドリブの運営に関する明確な決定は出ていません。トルコのレフ・タイフ・エルドガン大統領は首脳会談の失敗によりイドリブに対する軍事攻撃の可能性を警告しました。もしそれがまた起きれば、民間人の死傷者と難民の波が出るでしょう。テヘランでの会談で、トルコはイドリブの平和を維持する解決策を見出すことを提案しています。エルドガン大統領は、イランのハサン・ルハニ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対し、イドリブでのトルコの役割を高める必要性を強調しました。トルコの提案に対し、プーチン大統領は引き続き弾圧の必要性を主張しました。モスクワは提案された停戦に反対します。モスクワの理由は、依然として平和交渉に含まれなかった提供する欲があったためです。プーチン大統領は、シリア政府がすべての地域の支配を撤去し回復するためには強力な支持を得なければならないとの見解を示しています。テヘラの三者サミットの失敗から外国側はシリアの流血の紛争解決に非常に影響を与えていることがわかります。政府と抵抗や野党の双方に影響力を固執する外国の利益の違いは、シリアの内戦を解決するための努力をロックしています。平和で繁栄してきた国は依然として戦場になるでしょう。それは国の当事者間の利害の違いだけでなく、外国の干渉があります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はケナン・エフレンが率いるトルコ軍によって実行したクーデターのことから始めます。ケナン・エフレン将軍が率いるトルコ軍によって実行した1980年9月12日のトルコのクーデターは、1960年と1971年のクーデター後のトルコで3度目のクーデターの試みでした。このクーデターはアメリカとソ連の間の代理戦争であった右翼と左翼の間の武力紛争から始まりました。介入できるようにするため、トルコ軍は紛争を強化させました。クーデターが開始された後、すぐに暴力 が止まり、クーデターは秩序の回復とみなされました。その後50人が死刑判決され、一方50万人が逮捕され、何百人が刑務所で死亡しました。次は2007年のブンクルーでの地震についてです。2007年のブンクルーの地震は、インドネシアのスマトラのブンクルーの沿岸のジャワ海溝で発生した一連の地震です。この地震により、インド洋沿岸の津波警報が発生しました。最初に地震は 7.9 マグニチュードで、2007年9月12日に午後6時10分現地時間に発生しました。震源は地下10キロメートルで、スマトラ沿岸から105キロメートルに位置しました。主要な地震に続いて、同じ断層に関する一連の余震が続きました。この地震に続いて、パガイ島に少なくとも300の住宅と公共の建物が浸水しました。最後はチャッツウォルズでの列車事故についてです。この大規模な列車事故は、2008年9月12日にユニオンパシフィック貨物列車がロサンゼルスのチャッツウォルズ地区のメトロリン両角列車に衝突した時に発生しました。この事故で25人の乗客が死亡しました。このエラーは、メトロリンク列車の指揮者がメッセージを受信中であったため発生し、赤信号を無視して列車を進めていたからでした。クリスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
今日のインドネシア語のタイトルは、インドネシア政府は外国為替市場におけるアメリカドル取引を強化するです。インドネシアを含むいくつかの国の通貨は最近アメリカドルに対して下落し続けています。ドルに対するルピアの為替レートは9月3日月曜日にアメリカドルあたり14,800のポジションに触れました。これに関連して、同日インドネシアのジョコビドル大統領はジャカルタの官邸で多数の閣僚とセールリーダーとの会談を行いました。閉会後、インドネシア財務大臣スリムリアニはルピアのアメリカドルに対する弱体化を含む世界経済の混乱のマイナスの影響に対処するための戦略を政府が準備していると述べました。スリムリアニによると、政府はインドネシア銀行と金融庁と共に外国為替市場におけるドル取引を制限します。その後、通貨と聞こえであると疑われる取引は重い措置を受けることになります。スリムリアニ財務大臣は、3社が金融システム安定委員会のフォーラムで政策を策定すると述べました。 スリムリアニ大臣はスリランカ政府は法的な取引と違法取引の2つのタイプの外国為替市場取引活動を分けると説明しました。法的取引は原材料、資本財、企業債務の支払いに対するアメリカドルの請求です。それを上回って政府は通貨の推測の行為として為替市場に対するアメリカドルの需要を考慮します。外国為替市場における取引の強化は通常のビジネスアクターだけでなく、国有企業にも適用されます。スリムリアニは PT バルタミナと PT PLN パルセロが外国為替市場におけるドルの供給が引き続き利用できるように遅れる可能性のある輸入ニーズを調べる必要があるという例を挙げました。スリムリアニはこれが外国為替を守ることを意図していることを否定しないでした。彼女によると、外国為替官僚は決して止まらない外部感情によって引きずられるルピアを保護するために、政府によって実行される唯一の短期介入です。また現在のインドネシアの外貨準備庫はルピアの 9% に相当するドルに対する原価償却費用払拭するために年間136億8000万ドルとなっています。他方、外貨準備庫を強化する努力は経常赤字が拡大したために性的ではありません。したがって、非常に短期間に実行できる手順は実際に規制できるものであるため、外貨ニーズを管理しています。今日の犬2尺を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ベストなインドネシアの時間です。今日はバリ島のスルバンビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、バリ島はインドネシアの国内外の観光客のための人気のある観光地の一つです。この島は魅力的な自然の美しさだけでなく、文化的価値も有名です。興味深い場所もたくさんありますが、比較的静かなバリ島の観光地はまだあります。その一つはスルバンビーチです。皆さん、観光客からは比較的静かですが、スルバビーチという名前はサーフィンのスポーツ地の中では有名です。この観光地は大きな波があります。したがって、スルバンはサーフィンのために最適な場所として知られています。このビーチはプルポイントビーチとしても知られています。この名前はこの観光地から遠く離れていないホテルの名前から来ています。それは外国人観光客がこの隠れたビーチに戻るのを良いにするために呼ばれています。 スナーの皆さん、スルバンビーチには素晴らしいエキゾチックなサンゴの影があります。影に打ち受ける波は他の場所で見られない特別な光景です。サーフィンに適していますが、無料入場の観光地には他にもエキサイティングなアクティビティがあります。観光客はビーチ周辺で猿を見ることができます。またビーチから遠いレッシュトランでバリの典型的なフューリを楽しむこともできます。ここから見える自然な景色は驚くべきものです。ビーチの砂は白く、ビーチはトスカ緑色、深海では濃い青い色が見られます。リスナーの皆さん、ビーチに行く途中で観光客は地元の人々から歓迎されます。ほとんどが小屋に座って布を織り、時間を費やしています。忙しいとはいえ、地元の人々は観光客にとっても親切です。観光客はバリ島の南部にあるこのエキゾチックなビーチのユニークさをより深く見つけながら地元の人々と交流することができます。人々の繊維製品は三宅物店で販売されています。美しいビーチの織物に加えて、三宅物店では帽子、ネックレス、ブレスレットなど様々なアクセサリーも用意しています。リスナーの皆さん、スルバンビーチはバドゥン地区南ブタのペカト村にあります。村ライ空港からビーチまでは車で約45分です。この観光地への道も十分です。また観光客が簡単に迎える看板もあります。しかしここには十分な公共交通機関がないため、自家用車やレンタルを利用することをお勧めします。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と畑須町の協力によって行われています。今日は saya mulai membaik. Saya mulai membaik. 日本語で私は良くなってきています。での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、saya mulai membaik。日本語で私は良くなってきています。での会話をご紹介します。
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? 日本語で、今日の体調はどうですか? Mulai membaik. Mulai membaik. 日本語で、良くなってきてます。Walaupun masih lemas. Walaupun masih lemas. 日本語で、でもまだちょっとだるいです。Masih sakit perut?Masih sakit perut? Nihongo de mada onaka ga itai desu ka? Sedikit? Sedikit? Nihongo de skoshi. Taiwa de wa byouki no hito no taichō o kiku tame ni bagaimana keadaanmu hari ini? Nihongo de kyō wa体調どうですか?ということができます。これはその質問の答えの例です。Masih sakit. Masih sakit. 日本語でまだ痛いです。Mulai membaik. Mulai membaik. 日本語で良くなってきています。Masih sedikit sakit. Masih sedikit sakit. 日本語でまだ少し痛いです。Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. 私はもう治りました。インドネシア語講座の終了する前に、上記の会話をもう一度聞きましょう。
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Resona no minasan, kore de Indonesia gokouza o owarimasu.
の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手アストリッドをご紹介します。それでは皆さん、まずはアストリッドの曲ハニャ・ウントクムを聴いてください。
Langkahkan kaki ini menghirup indah namamu. Ku coba memahaminya, bertatap dengan santunmu. Ku ceritakan kisahmu sampai ke ujung dunia. Ku bisikkan ku
アストリッツ・アルティアサリという本当の名前を持つ歌手によってハニャ・ウントゥクムの曲は西スマトラ州のナガリ・モリの中で作られたのでかなり特別です。ナガリ・モリの周辺の住民の親しみやすさと自然環境はアストリッツにとって主なインスピレーションになります。ハニャ・ウントゥクムの歌詞は環境保護のためのメッセージがいっぱいです。アストリッドは昔スラバヤであるカフェによく演奏しました。カフェのオーナーはアストリッドの音声デモをレコード会社に紹介しました。彼女のユニークなボーカルのおかげでアストリッドは2003年にインドネシアの映画のサウンドトラックを歌うことに誘いました。では皆さん、次の曲はアストリッドのハリーバハギアを聴いてください。
アクカムキタダラムケアダアンハティini telah diikrarkan waktu pun berlalu hati selalu satu kan ku jaga hingga nanti tua detik menit jam kita lalui hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan sukacita hari ini adalah saksi lahirnya aku kamu dan cinta hari ini miliki arti cinta dalam tubuh kita
aku kamu kita dalam satu doa kekal, abadilah selamanya detik menit jam kita lalu hari, bulan, tahun pun berganti.
kita sambut dengan bahagia. Oh, oh, hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta hidup.
ハリバハギアの曲は2018年8月月末にリリースされたアストリッドの新曲の一つです。アンジーとデュエットで歌ったこの曲は人生での幸せな瞬間について語っています。アストリッドはハリバハギアの曲が全ての特別な瞬間をより美しくすることができることを期待しています。今までアストリッドは2005年にアストリッド、2007年にジェディカンアクヤンクドゥア、2010年にリハッアクスカラン、2013年にトルプカウという4つのアルバムをリリースしました。それでは皆さん、最後はアストリッドの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kulihat senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak kurasa bahagia dirimu, sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya. Doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia, aku bisa apa. Thank you.
terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia. Hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa.
Cinta.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、およびインスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。